ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東方東安の稲地桃江さんにお越しいただきましたよ。稲地さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、今日はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、今日はキャッツをご紹介します。
来ました。私去年の年末にちょっとバタバタしていて行けなかったので、年を明けてから、映画を見にいくつか行ったんですけども、その中の予告編でもこの世界観すごいなと思って楽しみにしているのがこの作品、キャッツなんです。
ありがとうございます。
いや、早速稲地さんから詳しくご紹介いただきたいと思います。映画キャッツ、どんなお話でしょうか？
はい、まあ、皆さんご存知の通り劇団四季でも上演されているあのキャッツという舞台ミュージカルがあると思うんですけど、うん、それを実写化したもので、まずキャッツというミュージカルはもう全世界で8100万人の動員数を誇り、日本でもその劇団四季さんが1万回以上公演しているあのキャッツなんですが、それでもちょっと私をはじめあのストーリー知らない方がいらっしゃると思うので、ストーリーを簡単に申し上げますと、
はい、
ロンドンの片隅のゴミ捨て場に白猫のビクトリアという女の子が、捨てられてしまって、
うん、
で居場所をこう求めながら、そこでこう人間にも従わないこう自由に生きるジェリクルキャッツたち、なんか猫たちがいるんですけど、
はい、
その猫たちとこう一夜を共にするんですが、その晩にはこう舞踏会が開かれて、その舞踏会の中で一番になればこう天上の世界というすごいいいところに行ける一番の猫を決めるという舞踏会があって、
うん、
そこにこうビクトリアが仲間に入っていって新しく居場所をあの求めていくっていう話です。
はい、
はい、
予告編でも、こんなストーリーですっていうのがこう短く紹介されていて、
はい、
よくよく考えたらキャッツのストーリーを知らなかったなって私も思いました。
そうなんです。でもほぼほぼ、まあ、舞踏会の様子が描かれているので、いろんな猫のいろんなパフォーマンスが見られます。
劇団四季のキャッツを何度も見に行った方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
未だにチケットを取るのがなかなか大変だという人気のミュージカルじゃないですか。
そうですね。
それがこう映画化されるって、こう映画の世界観ってやはり舞台とはだいぶ違いますか？
そうですね、あの舞台はその猫全体を見てるというかやってるんですけど、うん、映画ではそのビクトリアという猫を主人公に据えているので、そこからの世界を見ているのでまたちょっと内容が違いますし、で曲もそのミュージカルの曲もやるんですけど、今回はあの出演者の中にテイラー・スウィフトがキャスティングされていまして、
はい、
そのテイラー・スウィフトと作曲のアンドリュー・ロイド・ウェバーという方が共同制作したビューティフルゴーストという曲が映画では聴けるので、またこう舞台とは違った楽しみ方ができます。
あのキャッツって、まあ、キャラクターとかもすごく素敵だし、
はい、
こう劇団四季とか、まあ、今回の映画の作品のパンフレットとかでも猫ちゃんたちのシルエットだけでも、
はいは
い、いろんな個性があって、
そうですね、
すごく伸びやかな猫ちゃんや、はい、セクシーだなって思う子がいたり、はい、貫禄ありますねっていう猫ちゃんもいて、
はい、
キャラクターもかなり個性的ですか？
はい、もう結構いろんな本当に個性豊かな猫がいて、全然2時間ぐらい全然飽きずに最後まであっという間に見られると思います。
これね、あの舞台には舞台の良さがもちろんあると思うんですけど、舞台にたくさんその個性的な猫ちゃんたちが出てくると、どこもかしこも見逃したくないけど、自分の目ん玉は2つしかなくて
そうですね、
こっち見てる間にきっとこっちでも素敵なことが起きていると思うんだけれども、はい、追いつかないのが、
はい、
映画だとその舞踏会の中にカメラがグーンと入っていったり、
はい、
上にいる猫ちゃんを見上げたり、
そう、
ま、上から見下ろしたりって、
はい、
私もしかしてキャッツの一員みたいな感じになりますよね。
なります。ビクトリアと同じ視点で、何このキラキラした世界はという気持ちになります。ときめきがすごいです。
いやもうなんかときめきの洪水、キャッツの世界の中にこう、うん、もうもみくちゃにされたくなるような
ぜひ、
は
い、極上の世界なので浸っていただきたいです。
これあの周りでもうちょっとあの早めに作品を見たよという方とかもいらっしゃると思うんですけども、
はい、
周りの方の反応とかはどうですか？
やっぱりそのミュージカルとか物語を知っている人はすごい太鼓判をしてくださっていて、もちろん指揮の方も先に見てくださったんですけど、うん、
はい、
もうすごい良かった、これなら全然大丈夫、ヒットできるんじゃないかっていう風にいただいてますし、まあ、ストーリーを知らなくてもなんか世界一流のバレエダンサーのダンスとかタップダンスとか歌 もういろんな世界の一流が集まっているのを、まあ、1900円で見られるということなので、はい、これはお得じゃないかという声もいただいてます。
すごく今の言葉響きました。
そう、関西人は
本当にそうですよね。
はい、だ舞台にまあ行けばね1万円でちょっと後ろの席だったり、ね、
そうそうそうそう
するので、それよりもまあ世界レベルのパフォーマンスを2000円弱で見られるのはお得じゃないでしょうか、う
ん、ねえ、だってまあタップダンスとかいろんな、まあ、バレエのダンスとかも、うん、
はい、
1列目よりもっと近いところで、はい、見れるわけですからね。そう音も、
はい、
全ての世界観を、確かにそうですね。
そうなんですよ、
5回見に行っても、
うん、
いけますね。
そうだって結構映画ね見るときなんかレディースデーとか1日とか考えたりすることもあると思うんですけど、これに至っては別にちょっと出してもいいんじゃないかなと思えるぐらいの内容になっているので、はい、ぜひ気になっている方は見てほしいやつですね。
うわ、いや見に行くって決めてたんですけど、うん、私もやっぱり関西人なので、
はい、
その世界中の極上のエンターテインメントが2000円を切って、はい、しかも目の前で体感できるって聞いた途端に、はい、なんか5人ぐらい誘って、あ、いいよ私が出すからって言いそうですね。
ありがとうございます。
行こう行こう、みんなで行こう、気が取って行こうよみたいな感じに、
はい、
うん、すごくテンション上がります。
はい、これはぜひ見てほしいです。
これね、でもその極上のパフォーマンスで素晴らしい音楽、うん、ダンスってなるじゃないですか、
はい、
一つ気になるのが、
はい、
吹き替え版。
そう、今回も吹き替え版は家族でやっぱ見てほしいっていうので作っていまして、
はい、うん、
でやっぱ吹き替え版もあのオリジナルのその字幕版の魅力を損なわないように、著名な方に対してまたオーディションもして、
はい、
これ吹き替え版がなんか日本とドイツの2カ国でしか作る許可が下りてないんですよね。
へ
ー、それぐらい期待値は高くて、主人公のビクトリアが葵わかなちゃんで、
すごいあの可憐で可愛らしい女優さんだなって思った、はい、歌った途端のパフォーマンス能力の高さ、ちょっとびっくりしますよね。
そうなんですよ、最近結構彼女もあのミュージカルいろいろ出てるので、
うん、
ここでミュージカルやっててよかったっていうのを本人も言うぐらい、そういう気合を入れて収録をしてます。
はい、
で他にはあのその舞踏会で一番を決める長老猫のオールドデュトロノミーを、その字幕版ではキャストではあのジュディ・デンチがやっていて、今回大竹しのぶさんが吹き替えをしてるんですけど、
すごいな。
そうね、これはもうあの蜷川幸雄さんが、はい、あの大竹しのぶさんに昔、そのあなたは日本のジュディ・デンチになりなさいっていうアドバイスをもらったことがあるらしくて、ずっとそれを心に留めていて、なので今回の話があった時に割とすぐに決まったそうです。それぐらいその吹き替えキャストの方もこのキャッツという映画になんか気持ちが入ってるので、もうこれは絶対日本語吹き替え版も字幕版も両方見てほしいです。
両方見たってお安いですからね。
そうですよ、ぜひ。
ねえ、でも本当にその極上吹き替え版には豪華キャストが集結ということなんですけども、蒼井若菜さん、大竹しのぶさん以外にもすごく華やかな面々が揃ってるんですよね。
はい、そうなんですよ、他の世界業界からも一流の方として、まあ、お笑い界からはロバートの秋山さんが、
ね、
間違いないですね。
本当にすごいなと思います。
個人的にも大好き。
私も個人的に大好きです。
大好き。
さんは、はい、じゃあ体格が似ているようなちょっとコミカルな、
そう
役をされてるんですか。
太っちょの、うん、あのジェマキャストでは、あの何でしたっけ、あの人ジェームズ・コーデンが、
はい、
ジェームズ・コーデンはもともとコメディアンなので、
うんうんうん、
もうそのままそっくりですね。すごい楽しみな役どころです。
町一番のお金持ちでグルメな紳士猫、
はい、
いいですねグルメな感じが出ていそうですね。
すごいポヨンポヨンで可愛いんで見てほしいですね。
あ、楽しみですね。じゃあ、はい、吹き替え版も、
はい、
字幕版もどちらも極上な世界観でお届けできるということなので、
はい、
これ本当にでも両方楽しんでいただきたいですよね。
はい、ぜひ両方で見ていただきたいです。
そのなんか日本は吹き替え版も OK が出たっていうのが、その吹き替えのキャストの皆さんのこう気合とか、
はい、
世界観を作り上げるクオリティの高さとかを感じられて、その気迫をぜひ映画館で味わいたいですね。
はい、コーラスに他のキャストが入ってたりもするので、みんな本当にチームワーク抜群で収録を終えてるので、日本語吹き替え版
もね、吹き替えしながら若干踊ってるんでしょうね。
あ、そう
です
いいな。秋山さんとか踊ってそうですよ、
ね、踊ってそうですね
、はい、
うわ、とても楽しみです。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、1月の24日から OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて公開です。
はい、そして今回はですね、稲地さんからちょっと華やかなプレゼントも持ってきていただきました。どんなプレゼントでしょうか。
はい、オリジナルのプレミアムトートバッグです。
はい、キャッツプレミアムトートバッグ、これもオリジナルで、
はい、
手に入らないものとなりますので、金色のね、なんかあのキラキラとした模様と、あの私たちがよく知ってるキャッツという文字も書いてあるトートバッグになっていますので、欲しいよという方は番組までメールにてご応募ください。今日の番組のエンディングでご案内させていただきます。さきよみシネマ情報、本日は東宝東和の稲地桃江さんにキャッツについて華やかにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報2。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。2020年もたくさんの方々に映画館で素敵な映画に出会っていただきたいという思いを込めまして、今日は先読みシネマ情報2本立てでお届けしますよ。2本目は日線の古野清子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、古野さんには今夜どんな映画を紹介いただけるのでしょうか。
はい、ロマンスドールという作品になります。
はい、ロマンスドール、どんな作品ですか。
はい、ですね、主演が高橋一生さんと蒼井優さん。
あ、かわいいお似合い。
2人が夫婦の大人のラブストーリーになっているんですけれども、
うん、
高橋一生演じる主人公の哲夫は、ラブドール、
ラブドール
言われる、
うん、
あの人形ですね。
しています。男の人の夢と希望と愛が詰まった
あの人形、
女の子型の人物型の人形ですよね。
はい、
はいはい、
でそのラブドール職人なんですけれども、
うん、
実はあることをきっかけに蒼井優演じる園子に出会うんですけど、
うん、
そのラブドール職人ってことを言わずに結婚をします、
うん、言いにくいかも。
あと2人の出会いが出会いなんですね。ちょっとその蒼井さんに嘘をついて、
はい、
なんでしょう、はっきり言ってしまうとこう胸のね、肩をね、取らせてほしいみたいな出会いなんですよ、
うん、でどうしてその胸の肩を取るかっていうのは、
実は医療用っていうんですね。
うーん、なるほど。
そういうやっぱ乳房をなくした方にそういう人工乳房をつけてあげたいから、こう形を取らせてほしいっていう名目のもと、
私でお役に立つのであれば、
はい、
恥じらいを持ちながら、
はい、
協力するわけですね。
そうなんですよ。
言えるわけないね。
そのスタートであれば。
あのさ、だとった胸なんだけどさ、みんな喜んでるよってい
う。ちょっと違う意味に使われてるってなりますね。
なりますからね。確かに。
なんで入りが入りなんですけど、やっぱりこうすごい人柄にも惹かれて、すごい好きになっちゃって、あっという間に結婚に行くんですけど、言えずに、はい、こうスタートした夫婦生活。
でも二人はその秘密以外はもう純粋に愛し合って。
もちろんです。本当に仲のいい夫婦なんですけども、こうやっぱりこう時を経て10年ぐらい夫婦生活を送っている中で、実はあれ、その子にも秘密があるっていうことに判明しまして。
確かにね、なんかちょっと歯車が狂ってきたり、はい、なんかその最初の頃とは違う二人の空気感が生まれたり、はい、10年ぐらいしたら結婚したことないけどするよね。
私もしたことないんですけどするだろうなっていう
思うよね。
はい、なのでそこからちょっと物語が動き始めて、まあ、本当の愛ってなんだろうとか、夫婦にとってこう関係性とはみたいなのを見つめ直す、まあ、きっかけがあるんですけど、それによってまあこう2人の仲がより深まるのかどうかみたいなところが結末に向かって描かれております。
はい、この作品インターネットとかで、はい、ロマンスドールという作品、高橋一生さんと蒼井優さん、はい、まあ、女性が素敵だなって思う2人が、はい、こう仲良く並んでっていう写真が出た時に、本当にあ素敵だなって
そうなんですよ、もう本当に美しい、感じですよね。
で思って、その、ラブドールというものの職人をしていて、それはちょっと彼女には言えないみたいな、はい、ストーリーの中の大きな軸になるみたいなお話を聞いても、その最初のあまりにも2人の素敵なカップル感の写真と、雰囲気で、私も導かれるようにして、ちょっと皆さんより早めに作品を見させていただいたんですけども、もうちょっとなんかやだちょっとエッチってなるかなと思ったらすごく美しい、綺麗なクラシックを聴いているような、こう旋律をたどっていくように、はい、2人の時間がまあ10年という、はい、まあ、いつの間にか流れていっているようなこう10年で、リアルでありながら、こうちょっと幻想的、夢の中の世界のような。
そうなんですよね、なんかちょっと不思議な照明というか、まあ、小道具も含めてすごくこだわってらっしゃるので、ちょっとこう非現実的な部分も垣間見えたりして、
なんか私の周りでは、蒼井優さんが胸の型を取るラブドールっていうことで、ものすごい男性陣がわっしょいわっしょい言っていつから公開いつから公開みたいに実際はなってるんですけど、作品を見たら、紹介したいなって思う人物が、ほとんど私の中では女性ですね。これぜひ見に行ってほしい。
確かに
すごく良い作品だよっていうのは、
なんか本当にいやらしさがないんですけど、ちゃんとこう性に向き合ってるっていう作品ですよね。
なんだろうな、この年になったから分かるのかもしれないっていうなんかそういう、なんだろうな、大人の本当にこう恋愛、
はい、
激しいことが起きてどうこうとかではなくても、こう淡々と流れる変化とか、慈しむ思いみたいなもの、あとはなんといっても日本人の職人技のクオリティの高さ、
本当ですよね、
突き詰め方
なんかラブドールって一見ね、さっきの本当にすごい いやらしいみたいなイメージもあるかなと思うんですけど、あまりにも職人技がすごすぎて、日本の技術っていうところに着目し合いますよね、
触れてみたいとか抱きしめてみたいとか、
なんかやっぱね、女なんであんまそういう人形触れる機会がないんですけど、実際にもう本当見たくなりましたよね、
なりました、なんか一緒に電車乗ってみたいな
とか、あそこまでこだわったこう肌触りとか、どんなんなんだろうと思いますよね、
思います、
感触
なんかその、ロマンスドールかラブドールかをすごく抱きしめた方にがもしいたとして、次に私を抱きしめた時に、ごめんちょっとしっとりしてませんってならないかなって思うんじゃないかなって思うぐらい、
生身の人間よりやっぱなんかよく作られてそうなイメージはありますよね、
キメが細かすぎ、
毛穴レス
疲れたらもうちょっとザラつくよみたいなのがあるかもしれないんですけど、でもそれにしてもその映像で言うと、 男性と女性が恋をして、まあ、結婚してっていうか、うんうん、その真ん中に愛があって、はい、まあ、その愛の形が変わっていく、こう向き合うっていう時間の、うんうん、こう神聖な感じとか、はい、他に何もない世界の中でたった二人きりで抱き合うみたいな、うん、その魂的な部分が、はい、本当に映像で表現されてますよね。
そうなんですよね。特にね、今おっしゃってもらった二人でいる空間、うん、絵の絵作りのこだわりがすごい感じで、その現実的にやっぱ夫婦で10年間暮らしてるんで、すごいこう生活感ある部分もあれば、
うん
うんうん、ちょっとね2人の空間みたいな、
そうなんですよね、
ちょっと言ったら寝室がね、
うん、
すごい綺麗な
無機質な形で、うんうん、でたまにその旦那さんの方のね、高橋一生さん演じる旦那さんの方のこう心の声がなんか、
はい、
コミカルな、例えば映画だとなんだうちの夢は なんか違うぞとかっていうのがなるかもしれないけどなんだこれはみたいな感じな、しかもものすごい低音のこう響きを持つ高橋一生さんの声で、うんうん、ちょっと戸惑っている色っぽい男のナレーションが入るっていうのに、はい、なんかこれ聞こえちゃったらドキドキしちゃうだろうなっていう私たちが垣間見れない男性のその心のひだみたいなところも聞こえてきて、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そうですよね、
静かにドキドキが止まらない感じ、
絶妙のナレーションですよね、
絶妙、
なんかあの何でしょう、目で見てるその映像よりちょっとエロい時がありますよね。
そうあのね、やっぱ声とかすごいですね、うん、あと間合いと、
はい、
いやー高橋一生さんの声はエロいこれでもかなり女性目線のね、うんうん、意見だとは思いますけどもね。
でもなんか先ほど言ってもらったこう職人みたいな話で言うと、高橋一生さん役作りもすごいこだわってらっしゃって、はい、あのもともとラブドールって歴史結構ね日本古くて、うん、もう今オリエンタル工業っていう会社さんがちょっと42年、はい、創業してから42年ぐらい経つんですけど、もうすごい言ったら一番あの有名なところに、
うん、
あのちゃんとこう修行に行って、で実演でいろいろ勉強されて、そこの社長さんが太鼓判を押すぐらい技を身につけて、実際それを劇あの映画の中に出してらっしゃるので、
うーん、
もうそのリアリティ感が
もう造形作家さんでしたからね。その秘密を抱えててもいいので私の元に来てくれないか僕の仕事はちょっと言えないんだけど、ね、うーん、なんかでもそのラブドールっていう言葉やロマンスドールっていう言葉とかを聞くと、
はい、
ちょっとその、私は映画館に行くのはって思っている方も本当に、一人の職人が一人の女性と出会って結婚して10年、
はい、
愛と関係と思いが変わっていく中で逃げずに向き合う美しい恋愛映画、う
ん、はい、
なのでぜひこう映画館で見ていただきたいなって強く強く思いました。
本当にありがとうございます。
男性ももちろんね見に行っていただきたいと思います。いつからどちらの映画館でしょうか。
は
い、
こちらがですね、1月24日金曜日から、OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて全国ロードショーとなります。
はい、蒼井優さんがねいいんですよ。こんな女性になったら高橋一生でも落とせるかもしれない学ぶべきことがあるのかなと思いながら何を取り入れていいのか全然わからないんですけどもね皆さんぜひですね、本当に素敵な映画なので、はい、素敵な恋愛映画ロマンスドール映画館でお楽しみいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報2、本日は日専の古野清子さんにロマンスドールについてお話しいただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ